皆さんこんばんは。あっという間の1週間でしたね。なんかとっても名残惜しいような、惜しくないようないやこれでちょっとホッとするところもあるかなと思いながらですねいるんですけれども、去年今年とこの講師をさせていただきまして、去年から大体覚えられてた方は私のなんちゃって英語だけなん、なんちゃって外国語だけなんですよ。パンにハム挟むにだなんていうのだけね覚えてるんですよ。これは何でしたっけ、サンドイッチね、野菜サンドっていうのもありました。ハムネーダパンっていうんですね。ええ、でまあこういうネタがあるといろいろ取っておくんですけれどもね、まあ、いろいろあるんですよ。まあ、フレンチもありましたね。下着のことは肌ジュパン、足ジュポンとかね言っておりましたけれども、イタリア語もありますよね。イタリア語、前にイタリア語と関西弁は非常に似てるってことを言いました。やっぱり似てますよね。ユタリーナ、アゲタリーナ、ドケタリーナ、で交通渋滞コンジョルノーっていうね、まあ、こんな感じなんですけどね、シュートの小言、ね、ギリオカンブルブルタレっていう、二度と聞かないでくださいよ、ね、イタリア語にもおもてなしってあるんです。イタレリツクセリありますよ。テトリーノ、アシトリーノって、これは方言にもなってます。あ、これ違うか。あ、優柔不断っていうのはね、優柔不断。ね。どっちにするの？で、これは方言がありますね。ええ。早く決めてーなっていうの。これ優柔不断であります。ええ。肩こり。モンダリーナお母さん大丈夫ですか？入れ歯落とさないようにして、いやすいません。あんなことで、まあ、他のネタは今度にしておきまして、あんまり出すとね、最近ここで出し尽くしちゃうからね、もうネタ集めが大変なんですって、ね、でも私よくね臨死体験のこの本読むの好きなんですね。なんか小学生で天国行って帰ってきた子がいるじゃないですか。で映画になりましたよね。ああいうね経験した人、その中でも牧師さんもいますしね、ミュージックの、リーダーしてた人もいるんですね。であちら行ってね、やはり共通してこの、経験するのは言葉がいらなかった。言葉いらずにね、もう一瞬のごとく相手の気持ちや考えが全部分かったっていうようなことを言うんですね。ああなるほど、天国行くとやはりもうこういうね、もうなんちゃって英語ネタもなくなる、外国語ネタもいらないんだなって、みんなもうね、もう心と心が通じるような世界なんだななんてね思わされます。はい、それでは一言お祈りして始めていきたいと思います。天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。こうしてあなたの恵みのうちにこの5日間が過ぎていきました。主よ、本当にあなたが素晴らしいご計画を持ってお一人お一人をこの山に集わせてくださったことを感謝いたします。これから今夜また明日と残っているお時間、どうぞさらにあなたの深い恵みとまたお交わりのうちにお一人お一人を導いてくださいますように、すべてを感謝して尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はこの使徒行伝のところなんですけれども、これ非常に今まで学んできたところと密接に関係している箇所ですよね。この真夜中頃パウロとシラスとは神に祈り賛美を歌い続けていたが、耳を疑いたくなるようなこと、どこで何してたって、いつ真夜中に獄中で感謝と賛美を、祈りと賛美ってありますね。祈りと賛美ときたらね、これはね感謝だって分かるんですよ。祈りと感謝というのはまさにこの同義語のように、まず第一に祈りというのは感謝である。獄中で真夜中に、ね、皆さん悩むならば夜中に悩んじゃいけません。 余計落ち込みますからね。悩むんだったらマウントハーモンに来て悩みなさい。この大自然の中でドーンと立ったレッドウッドを見ながら、なんて自分の問題はちっぽけなもんだったのかなって思わされますね。だから真夜中行けません。その真夜中に獄中で彼らは賛美し感謝していた。こうやって始まるんですよ。でその前を見ますとね、パウロとシラスがどうして獄中に入ったかってことも分かります。霊に取りつかれてた一人のこの女性がですね、この商売人によってアビュースされていた、その彼女を助けたがゆえに非常にこの商人たちから反感を買いまして、獄にもう入れられたという状況でありました。で私たち学んできたところで、第1回目にねピリピの第1章でありましたけれども、私の身に起こったことが福音の前進につながったことを皆さんぜひ覚えていてくださいねっていうところから学びました。私の身に起こったこと、それは獄中に入ったっていう出来事でありましたね。でまた、この今日の、午前中に学んだメッセージでありますけれども、その中で私はね、私は私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる、なぜならば私はどんな境遇にあってもたることを学んだからだということを、見ましたね。たることを学んだ、言葉を置き換えれば感謝することを学んだ、すべての中で失ったものではない、ないものではない、まだ与えられているものにしっかりと目を向けて、そしてそれを感謝することを学んだんだ、これですよ。で多分こういう体験というのはピリピ人への手紙の中で書かれているのはこのような経験を通して、先ほど読みましたね、獄中での経験を通して学んだことなんだろうなと思います。はい、それではちょっと見ていきたいと思いますけれども、真夜中頃パウロとシラスとは神に祈り賛美を歌い続けていたが、囚人たちは耳を澄まして聞き入っていたってあります。ここで感謝していたって言いましたけど、何感謝できますかね。ちょっと想像してみてください。皆さんだったら何にも悪いことしてないのに、このような妬みのようなね状況の中で獄中に入れられて神様に祈っているとするならば、どう祈ると思います。何を言いますかね。神様、私は無実じゃないですか、どうぞこの無実を証明してくださいって祈りますかね。それとも自分を入れた者たちに、ダビデのようにナメクジのように、塩で溶けるナメクジのようにドロドロにしてやってくださいと祈りますでしょうかね。何を祈ったんだろう。カール・バルトという神学者がいますけれども、彼が道でね、何ですかね、追いはぎにあったわけでありますよ、ね、強盗に遭いましてね、財布取られたって、でその後にすぐ感謝したって言うんですよ。まず取られたのがお金であって命でなかったことを感謝したって、取られたけれどもそれが非常に少額であったことを、いつも妻から少額しか持たされていなかったことを感謝したって第3番目には、取られたのが自分であって取ったのが自分でないのを感謝したって、面白いですね。3つパッと感謝した。皆さんだったらどうですか。だから聖書を読むときに面白いのはこういうところで立ち止まるんですよ。何を祈るんだろう、何を賛美するんだろう、何を感謝するんだろう。皆さんもねよく知ってると思いますけれども、松下幸之助、彼は和歌山ですよね、出身はね、偉大な方であります。でもね、彼がね、幸之助先生、成功の秘訣は何ですかと言った時に、彼ははっきり3つのことを言いましたよ。彼が成功した秘訣、成功の鍵は3つあったって彼は言います。まず第1番目に、家が貧しかったこと。第2番目に、学校も行かず無学であったこと。そして第3番目には、病弱であって体が弱いということ。これが私の成功の秘訣でした。貧しい家で育ちましたから、物のありがたみをよく分かるように育てられた。無学でありましたから、会社に行ってからも常に勉強するという習慣がついた。そして何よりも病弱であったために、人々に自分の働きを 分け与えて協力してもらわなければならなかった。だからいいリーダーたちが育った。本当に私は貧しくて無学で病弱であったことが成功の鍵だと信じています、感謝してますと言ったら、これ松下幸之助ですよ。すごいですね。ですから皆さんも考えていただきたい。パウロが何を祈ったんだろう、何感謝したんだろう。まあ、これは第1回目でも、私たち見ましたけれどもね、獄中に行かなければ会えなかった人々、ここに来なければ出会えなかった、私もこのマウントハーモニーに来なければやっぱり出会えなかった人々っていますよね。で、私たちが他の場所にいたら他ここの場所には来ることができない。パウロもどんな理由であれ、彼は獄中に移されたわけでありますけれども、しかし裏を返せばそこに来なければ出会えない人々がいた。間違いなく彼はそのことを、感謝したでありましょう。またひどく鞭打たれてもこのように生かされていることに感謝したかもしれない。そして何よりもこの当時の人たち、クリスチャンたちね、使徒行伝の4章のところに書かれておりますけれども、彼らは主の御名によって迫害を受けるに足るものとされたことを喜んだって書いたんですよ。自分が主の御名によってね、投獄されたり、主の御名によって、ですからパウロは言いました、イエス様がまだ受けなかった苦しみを私がそれを補う役目にされたってことを喜ぶ、なんていうのね、こういう表現がされて、主の御名によって恥を受けるに、このような迫害を受けるに足るものとされたことを喜んだ、これですよ。多分こういうことだと思います。そしていかがでしょうか、すべての状況の中で感謝することはベストです。これも朝ね、朝見ましたでしょ、感謝するとそばがただなんですよ、ね、感謝するとね、フリーランチが出てきたりいろいろするんですよってね。そんなことよりも本当に感謝をしていく、本気で感謝をしていくとき、感謝というのは別にね、嘘を言う必要ないんです。嫌なことをいいと言う必要もありませんし、辛いことを楽しいなんて言う必要もないんです。疲れたならば、ああ今日は疲れたという代わりに、ああ今日は充実した日だったな、感謝ってこう言えばいいことでありましてね。しかし彼らがこうしてこの真夜中に獄中の中で賛美と感謝を始めますと、何が起こったか、ところが突然大地震が起こって獄の土台が揺れ動き、戸は全部たちまちに開いて、みんなのものの鎖が解けてしまったってあります。これは起こった事実の出来事なんですけれども、もう一つ神学的な解釈といいましょうかね、霊的な解釈があるとするならば、賛美を感謝をあなたが捧げていくときに、あなたを縛っていたところのその鎖も獄の扉も開かれるという、こういう意味だと私は思います。そして、そのような中で、ね、このもううわー何事だというような、そういう中で、人々はですね、そこからみんな逃れてね、出て行って、パウロもハレルヤ主を感謝します出て行ったわけではなかった。これも不思議な出来事ですよ。それはみんなのものの鎖が解けてしまったってこうありますけれども、その時にその中にいた囚人たちをとどめたのはパウロでした。自分もそこから出て行こうとしませんでした。ここで第2番目、パウロは何を祈ったのかなってことですよ。皆さん、パウロは何を祈ったんでしょうか。今感謝したことは学びましたよね。皆さんが獄中の中で、皆さんが病を負ってたら何を祈ります。皆さんが経済的な重荷を持ってたら何を祈ります。常に解放ですよね。束縛からの解放でしょ、問題からの解決でしょ。でもここで知っていただきたい、もしパウロが この時に自分は主よ無実なんです、また私は今宣教旅行の最中でありますし、私を多くの人々が必要としている、あの教会もあの集会もみんな私が来ることをもうアポイントメントが入ってますから、明日にはあそこに行かなきゃならないですし、あそこ明日にはあそこの集会に行く予定になってます。主よどうぞあなたの御手を動かして私をここから解放してくださいって祈ってたら、獄の扉が開いた時に胃の一番に出てったんじゃないですか。ハレルヤーと言いながらね、ハレルヤーと言いながら、主よ賛美しますと言って、さあ皆の者行こうなんて言ってですね、みんな出てったはずですよ。でもどうして、どうしてみんなの者の鎖が解けてしまった。ここで急に27節になりますと、極利、そこにいるローマの兵隊さんに、これやっぱりね、中間先生はね、映画のね、本当に監督のような頭してるし、なりたかったんですよね、はい、ええ、私も結構ね、だからそこは似てるの、こういうのを読むと映画の映像になってくるんですよ。急にこのドアがパッて入って、みんなの鎖が取れて、さあ解放されて大喜びしていいはずなのに、その時に急にこの兵隊さんにこのカメラがスッていくんですよ。そうするとこの兵隊は囚人たちが逃げ出したものと思い、剣を抜いて自殺しかけたって、そっちに行くんですよ。彼は獄の扉が開かれた事実を知った、人々の鎖が外れる事実を見た、ああ、これは私はもう自分の責任放棄のようなもの、私が、ね、一人でも囚人を逃したのであるならばローマによってもう、ね、死刑ですよ、死罪ですよ。だからローマによって死罪になる前に自らの命を絶とうとした、そこにあえて降っていくんですよ。そうするとね、そうするとそこでパウロは大声を上げていった。自害してはいけない、我々は皆一人残らずここにいます、あなたは私たちが逃げたものと思って今死のうとしているけど、見てごらん、一人として逃げていない、私も逃げていないし、逃げようとしたものを私がとどめてる、こういうと考えられます。はい、もう一度質問ですよ。パウロは何を祈ってたのでしょうか。解放を祈ってたことでないことは事実ですね、先ほど言った。または相手を幾重にも罰してくださいというような祈りでないことも事実。多分こういう祈りですよ。主よ、私に起こるすべての出来事は偶然で起こらないことは知っております。すべてには必ず目的があることを知っております。主よ、はっきりと私にはこの今獄中でこれだけ鞭打たれて不快で不自由な不便な思いをしている理由は分かりません。しかしあなたには一つとして過ちはありません。主よ、私の心の目を開いてください。あなたが獄中に私を導いたからにはここに使命があるはずです。主よ、その使命に私が忠実であることができますように。多分こう祈ったんですよ。この祈りですよ。この日獄離の命を救ったわけではなく、その家族も救われた日となりました。なんかちょっとやっぱり違いますよね。私たちは先ほども言いましたように、束縛から解放、問題があれば問題の解決、主よ主よ、もしパウロがそう祈っていたならば彼は出て行ったでありましょう。そして多くのものを引き連れて、もうパウロ先生パウロ先生と、あの囚人たちはみんなクリスチャンになったことでありましょう、多分ね。そしてそのまんま集会に行きます。 そうするとみんなが祈祷会をやっておる、そこにトントントン、あのペテロのように、そしてパウロが入ってきますと、はあ、解放された。そうするとパウロとシラスがですね、入ってきて、皆さん主は生きておられます、私たちはあの獄中で主に熱心に祈りました、私たちを解放してください、天使を送ってでもここから出してくださいと。その結果地震が起こりまして、獄の扉は開き、鎖は落ちて、そしてみんなを連れて引き連れてやってきましたと言いますと、その教会からハレルヤハレルヤハレルヤコーラスが起こる。そうするとみんな一斉に手を挙げて、もう賛美が賛美が賛美が、その夜賛美し続けて、ハレルヤハレルヤハレルヤと、もう賛美しっぱなし。しかしその裏で自分の命を絶った兵隊がいるんですよ。そしてその亡骸を受け取って悲しみに沈む家族がいるんですよ。それ以外収入源は全くなかった、多くの子供たちもいる、これからどうしたらいいのかと路頭に迷うところの家族がいるんですよ。そのような絶望の真っただ中にいる家族がそこにいるにもかかわらず、教会では賛美が賛美が賛美が鳴り止まない。主は生きておられる、主は素晴らしい、主は素晴らしいと。多分こういうことになったんですよ。何を祈るか、今日私たちが何のために、ね、何のために生かされてるんでしょうかね。イエス様を信じると問題も病気も全てなく、全てが不快で不便で不自由な生活が自由で快適で伸び伸びと生きれますよというところに私たちの関心があるとするならば、もしパウロの関心が私たちと一緒であったならば、その日この獄吏は自殺してます。なんかおかしい。そしてそこにはどん底に突き落とされるところの家族がいる。イエス様は私は良い羊飼いだって言いましたよね。良い羊飼いとはどういう人？良い羊飼いとはね、例えばその羊飼いが100匹の羊を持っていたとする。そしてその中の1匹が迷い出てしまった時に、迷い出ない99匹をそこに残しておいて、そして迷い出た1匹のために何日かかろうが全力を尽くしてその1匹を見つけ出す。そして見つけ出したならば肩に乗せてみんな喜んでください、あのいなくなった羊が見つかりました。ね、これ前も話したと思います。ある姉妹はこのことの証もしてくださったんでありがたいなと思いましたけれどもね、この例えがわからないのは、あなたが99匹の1匹だと思って聞いてると絶対わからない例え話なんですよ。でもあなたがその1匹の立場になった時にどんなにありがたい、イエス・キリストの姿に出会える例え話なんですよ。クレッグ先生がね、素晴らしいメッセージをしてくれました。どちらかというと神学的でね、非常に私なんか興味を持ってしまうメッセージなんですよ。世と妥協してはならないってことを一つね強く言ってた。こういうとこなんですよ。私たちの価値観はやっぱり 多ければね、またなんかこう何が重要、なんか地位があれば、やっぱり富があれば、何かそれなりのステータスがあれば重要、これ世と妥協するって、神的価値観、天国価値観というのは常にまさにひっくり返ってるかのようにね。だから天国とは、天国とはと言って話されたじゃないですか。そして私たちはその例え話を聞くときに、え、一日働いたものも一でなり、半日6時間働いたものも一でなり、3時間働いたものも1でなりで、1時間しか働かなかったものも1でなり、何これってことになるんですよ。 それは私たちは労働できている12時間を充実して生きるのと、1時間しか働けなくてその11時間その仕事を与えられるために待ち続けたという人、そうですよ。あの例え話の中でね、1時間しか働かなかったっていう人を責める人はね、見えてないな。彼11時間そこに立ってたんですよ。皆さん、仕事している11時間とね、そこに待ち続けて立っている11時間、どっちを選びたいですか、ね、そしてもしその心の辛労、心の苦労、心の努力というものにね、値段をつけるとしたら、どっちに報酬をあげたいですか。こう言わないと見えてこないのが天国的価値なんですよ。私はこの良かったパウロが自分の解放を求めたのでもない、まあ解放を求めたって悪いって言ってないんですよ。いいですか、これいいことですよ。でもさらに良いことがある、さらに良いことがある。私たちが健康であること、これは素晴らしいこと。でもその与えられてる命をあなたがどう用いていくのか、そちらの方がさらに大切なことでありますよ。まあ、日本帰りますとあのもう健康食ブームね、何でもねいいってなるとすぐなくなるの。前にグレープフルーツがいいって言ったらグレープフルーツみんななくなっちゃう。バナナがいいって言ったらバナナなくなっちゃうしね、納豆がいいなんて言うと、今関西人でもうちの妻でも納豆食いますわ。ねえ、いやみんな本当健康大切。でこれ間違ってません、健康は大切です。でもね、人にはあのイエス様がおっしゃったように、人はパンだけで生きるものではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生かされてるものなんだよ。皆さんね、健康に関心が高まる人っていうのはね、生かされてるっていう意識が薄れていくんです。自分で生きてるって意識がね強まっていくんですよ。で、自分で生きてるという意識が強まるというのはやはり自己中心性ね、プライドが出てきますしね、また逆に言えば不安も多くなる。だって自分で守らなきゃならないんだもん。一ついい言葉、毎朝自分が生きてるんじゃなくて本気で生かされてるんだねえ英子さん。そう、生きてる、生かされてるって。自分の努力で今日サバイブしてきた人いますか。そんなことないですよ。あの問題もあの試練もあの病も全て通過できたのはドクターのおかげでない、神のご加護であり、そして計画ですよ、ね、だからイエス様は命のことを何て例えましたでしょうかね。実でしょ。あるものは30倍、あのものは60倍、あるものは100倍に実を結ぶっておっしゃいましたよね。それは実というのは自分でエンジョイするものですか、周りを祝福するものですか。私は自分の実を食べてる木っていうのを見たことありません。木になんか穴があってね、おいそこの人そこの人ちょっと一つあるそれリンゴ入れてくんない、ここに、なんて、俺いっぱい作ったんだけど一個も食べたことねえんだよって言ってね、ない。なるほど、命とは実を結ぶなり、実を結ぶというのは人に仕えることなんだ、人の人生にインパクトを残すことなんだ。私たちはみんな使えるために、サーブするために、そうイエス様が、だからこそ私は使えられるために来たんじゃなくてね、命を皆さんに見せるために、命とはを見せるために来た、要するに使えるために来た、こう言いました。これが今日の一番大切なポイントであります。パウロのこの祈り、自らの使命を、ここにも必ず使命があるはずだ。すべての状況の中で 神様は偶然だとかアクシデントだがありえない。主よ、心の目を開いてください。心の目を開いてください。だからこそあの獄中の扉が開いた時に、鎖が落ちた時に、一体これは何のことなんだろう、これは一体どういう意味なんだろう、関心がね、主よ、心の目ですよね、主よ。そしてそこから180度反対側を見れば、そこには獄吏が、この兵隊が自害しようとしている。真ん中ね、すごい鎧兜を着てますから、彼らが自害するなんてのは、この頸動脈をガーッと切りますからね。この頸動脈のところをガーッと切ろうとして、やめろ、自害するわ、私たちは一人残らず逃げていない。そしてこの、そこでパウロは大声を上げて、自害してはいけない、我々はみんな一人残らずここにいる。すると獄吏は明かりを手に入れた上、獄に駆け込んできて、おののきながらパウロとシラスの前にひれ伏した。それから二人を外に連れ出していった。先生方、私は救われるために何をすべきでしょうか。私は救われるために何をすべきでしょうか。このインパクト、どうして、どうして今逃げられるのに、今自分たちは自由になれるのに、自由を、自分たちの自由を否定してでも、なぜ私を助けるの。ここにキリストの姿がありますでしょう、ね、私たちが死と仰ぐ、私たちが主と仰ぐ、私たちが最も近づきたい、最も成長したい人格の、ね、最も最高峰の人格形成された姿、その方に見るのは何ですか。キリストは神の御子であられたのに、そのことを固守すべきこととは思わず、己を虚しゅうして、さらにしもべとなって、奴隷となって、ギリシャ語でデューロースですね、奴隷ですね、となって仕えられた。この方向性はパウロにも見えますし、ペテロにも見えますし、また旧約聖書の中を見ても、あのモーゼや全ての者たちの人格形成の方向というのはみんな共通しております。ですから非常にこの矛盾しているような言い方なんですけれども、あなたが主に出会って、主の人格が内側に形成されていく、そして形成されれば形成されるほど、自分の救いはどうでもよくなるんですよ。それほどに自分がもう救われようという努力から完全に解放されてしまうんですよ。私はね、救われた時思いました。この方を信頼しようと思って、この方と地獄に行くんだったら、私はこの方と地獄に行っても構わない。これがイエス様を信じた時の私の気持ちです。私はもうこの方についていく、人格に惚れたんですよ。もうその愛に圧倒されたんですよ。その時にもう何でもいい、ペテン師だったらそのペテンにかかってもいい、地獄に行くんだったら俺は一緒に行くっていうのは、こんな気分でした。今日ローマの9章なんか読みますとね、私には深い悲しみがある、私には深い悲しみがある、ちょっと見てみましょうか、ね、私はキリストにあって真実を語る9章の一節、皆さん聞いててくださればいいですよ。またこれ開けるためにまた2分30秒ぐらいかかりますからね聞いててください。私には深い悲しみがある、私の両親も聖霊によって私にこう証ししている、すなわち私に大きな悲しみがあり、私の心に耐えざる痛みがある。実際私の兄弟が肉による同族のためなら、私の兄弟肉による同族のためなら、私の好みが呪われてキリストから離されても厭わない。 彼らはイスラエル人であって、こたる身分を授けられることも栄光も諸々の契約も立法も授けられることも、まあ、うんぬんとありますけれども、彼らがこのユダヤ人、彼はもともとパリサイ人で、一番迫害しているのはそのそうユダヤ教のユダヤ人たち。しかし自分の同胞のために、同胞、彼らが救われるためだったら、彼らがキリストと会うためだったら、どうぞこの身が滅びたって構わない、この身がキリストから離されて地獄に行ったって構わない、もし彼らが救われるならって。すごいでしょう、このこれがね、100% 命全開の姿なんですよ。 100% 命全開になった時に、自分の方を守りたいとか、自分の救いをどうにかなんていうようなね、神様にどうにか受け入れられたいとか認められたいとか、もうそんな世界が消えてしまって、彼の彼女の解放のためだったらどうにか、こういう姿ですよ。これが、ね、私も誤解しないでください、私なんか甚だ遠いですよ、こういう人格からはね。でも向かっている方向性だけははっきりしてるって、皆さんね、自分がどこに向かっているのかだけははっきりした方がいいですよ。私にとってはあんまりにも遠い。でも一つ私ははっきり言えるのは、私は自分の目指している方向性だけはわかる。あのパウロのように、モーゼだってそうですよね。モーゼだってあの荒野でね、何度も何度もね、かあこんなとこ来てね、エジプトにいればもっとおいしいもの食べられたのに、エジプトにいればキムチが食べれた、ね、何が食べれた、あそこにはおいしいチゲがあったってね、ニンニクってよく出てきますからね。もう何度も何度も何度も、そしたら神様の堪忍袋の方が切れた。もモーゼ、お前から始める、あと全部一掃するって時ありましたね。この民を全部一掃する、あの時にこのモーゼの語ったところ、分かりました神様、お言葉通りにしてください、しかしまず私から滅ぼしてください、まず私から命の書から取ってください、それからみんなやってくださいって彼が盾になった。こんなことをイスラエルの民で一人として知ってた人いないですよ。モーゼと神様だけの間での会話ですよ、あのモーゼのように。そして自分の同胞のためだったら、家族が救われるんだったら、あの愛する人が、自分の愛する祖国の日本人が救われるんだったら、この身がキリストから離されたって言っておりません。これパウロ、この方向性ですよ、方向性。だから私たちそうなれるとかなれないとか、そのためにね、努力するという前に、まず自分はどっちの方向に行ってるのかな、快適便利自由さを求めていく方向に自分は歩んでいるのかな、それとも誰かを癒し生かし成長させるという方向に自分の目的が向いてるのかな、これを聖書は見せてくれます。で、面白いのはこの連鎖反応なんですよ、連鎖反応。こんな小さな出来事の中でありますけれども、この助けられたゴグリはね、先生方どうしたら救われますかと言った彼がね、あ、イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますって言ったでしょ。その言葉に従って彼はどうするかと言いますと、この32節にあります。それから彼とその家族一同とに神の言葉を語って聞かせたってありますよ。彼は真夜中にもかかわらず二人を引き取って、その打ち傷を洗ってやった。そしてその場で自分も家族も一人残らずバプテスマを受け、さらに二人を自分の家に案内して食事をもてなし、彼を神を信じる者となったことを全家族で共に喜んだ。これもね、驚くようなパラダイムシフトが出てくるんですよ。どういうことか分かります？このゴクリさんはどうして自害しようとしたんですか？ローマによって死刑になる前に、 ローマに死刑にされちゃね、もう家族からみんなの恥なんですよね。だからこそ自分で自害しようとした。そして彼は何よりもそこでどうにか生き延びられるものならばとね、命乞いをしてたものですよ。ああどうにかそこに道があるならば、でもない。そして自害しようとしてたこの男がですよ、パウルとシラスをあえて真夜中にこの刑務所から連れ出して、そして自分の家に招き入れて、その傷を解放してあげて食事を与えて、そこで家庭集会を持ちまして、そこで家族が救われるんですよね。待ってください、彼はローマから死刑になることを恐れていた男でしょ。もし刑務所からこの囚人たちを出してね、家に連れてったことが明らかになったら、これ確実に死刑ですよ。面白いですね、この価値観のパラダイムシフト。パウロの持っていた方向性が、パウロが持っていたイエス・キリストの形が、こんなに短い間にこの国の中に、今までは殺されること、このローマによって死刑になることに対する恐れ、それが今もうどうなってもいいって、それ以上に彼らのために尽くしたい、彼らのためにこの命を用いたいって、面白いですね。それがゆえにここに家族が救われました。皆さん好きな言葉でしょ。私も大好きですよ。イエス・キリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。それはね、あなたの中にしっかりとイエス・キリストの人格が、あのパウロのように、モーゼのように、他の弟子たちのように、またその当時のクリスチャンの方々の方向性、イエス・キリストの人格が形成されていくならば、必ずその周りの方々はその恩恵に預かりますよ。そう、100匹の中の1匹が迷い出た時にそこに全力を尽くすような、そんな価値観、そんな生き方に触れてごらんなさいって。救われない人なんかいやしないって。これが命だ、これが命の用い方だ、これがキリストのご計画だって言えるものにね、出会った時に、まあ、これが今日のところでの私たちに与えられてるチャレンジなんです。この日パウロが本当にあの祈りをしてくれてよかったな。もしかしたら私たちもいつの間にかオートマチックになってしまった祈りをたまにチェックしてみて、何よりも主導権を私ではなくてあちらに委ねること。主よ、私が今こういう状況にあるのは、こういう出来事にあるのは、こういう病にあるのは私は分からない。でもアクシデントで起こらない、あなたのお許しなくして私の人生に起こることは何一つないことを分かっております。主よ、私の心の目を開いてください。私の心の目を開いてください。私の見える世界じゃなくて、あなたの見てる世界を見たいんです。見せてください。そしてここで私に与えられた使命を全うさせてください。私、ギデオンのね、ギデオンの、国際大会で通訳をやっても二十何年になるんですね。日本からギデオン教会の方々、聖書をね、いろんなところに配ってる、ホテルいろんなところに配ってるこの団体の方々がね、国際大会になります。多い時は100名、まあ大体20数名から30名ぐらいが多いんですけれどもね、来られる。その人たちにこう証、通訳するんです。そうすると世界でいろいろな証が出てきますね。いろんな証が出てくる。驚くような証が出てくる。このナイジェリアではね、もう教会ごと燃やされて多くのクリスチャンたちが亡くなったりね、いろんなことしてる。そういう証が出てくる。もう そういう中でね、やっぱり喜びと感謝を持ってキラキラ輝いてるこのクリスチャンたちに会う時に私は刺激を受けますね。ある時ね、こんな証がありました。これアメリカ人の方でしたね。どっかでね、大学 の、 聖書贈呈があったんですよ。大学生たちにね、聖書配ってた。で終わってね、こう一冊ね、こう最後一冊こうポケットに入れてたのをあげようと思ってたんですけどね、ポケットに入れたままね、一冊残って、あとは全部皆さんにあげて帰ってきた。その後にね、ああ一冊はあげ忘れたな、これも誰かに渡したいなと思ってたんですね。そして彼運転してたんです。そしたらね、聞こえる声ではないけれども、ちょうどある一つの家を、小さな家です、小さな粗末の家を、そこスーッて通った時に心の中に、そこに行ってその聖書を与えようって、えっ、で通過したんですよ。でもその気持ちがますます心にね、その家にとにかくノックして、その聖書を与えようと、うんなバカなことと思いながらね、彼はそのブロックを一回回った。まあなんかそんな気持ちが強まるから、彼は行きましてね、トントントンピンポン待つんですね。あ、やっぱりこれは違うと思って行こうとして、もう一回ピンポンって、ああと思って彼が行こうとしたら、中からカッチャッと、まあ長い話を短くすれば、その中に一人の婦人が出てきました。夫に捨てられて、もうとんでもなくね、絶望された女性がね、そこでね、銃で死のうとしてたんですな。でその時に、誰も私のことなんかケアしてくれないっていう絶望感の中で、ね、その時にピンポンなんですよ。そしてそのピンポンと、彼が渡した一冊の聖書が、その人の人生を変えました。こういうことか、心の目が開かれるというのは。私たちがあまりにも自分の日常の常識で捉えられていきますと、ね、やってみたっていいじゃない、間違ったっていいじゃない、もし待って、あ、ごめんなさい、私の間違いでした、でもね、あ、でもこれ差し上げますなんていうようなね、こんな軽い頭いくらでも下げたっていいじゃないですかっていうのね、なかなか慣れない。でも主はあの時ごくりの家族を救われたように、今日私たちの周りでも、もし私たちが自分の快適さやね、自分の自由、自分を解放してくれという祈りの前に主よ何か目的があるならば、その目的を成してください。この祈り、主導権は私じゃなくてあちらなんだ、見えるのは私じゃなくてあちらなんだ。そして主はそういう器を、周りの人を祝福するだけでなく、その人を通してまたその人を何十倍にも祝福される神様であります。一言お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちはあなたが私たちに喜び満ちあふれて、感謝に満ちあふれて、すべてのことに感謝して生きることを願っておられる方であることを御言葉によって学びました。そして本当にそういう方であります。自分の子供が生き生きのびのび喜びの中に生きているならば、それを心から喜んでくださる方であることを感謝いたします。それこそ私たちの解放であり、私たちの祝福であります。しかし主はまた、誰でも私についてきたいと思うなら、私のように十字架を負うて 従ってこいと言った。十字架は苦しいです、辛いです、不快です。そんなものを追いたくありません。でももしそこにイエス様と同様の目的、人を許し癒し解放し成長させるという目的が見えるならば、主よ、私にもあなたがご計画してくださったその十字架を負わせてください。そのことによって死から命へ、絶望から光に、また絶望から希望に、孤独から喜びに変えられる魂を起こしてください。しばらくお祈りいたします。一人一人のまた祈りの時といたしましょう。1分ほど静かな時間の中で、主の前にあなたの思いを捧げていきましょう。人生は本当あっという間であります。この命を私たちはどのように用いるのか、その管理者として任されておりますから。主は救われるために私たちに一切の重荷を与えておりません。あなたが救われるために一切の努力を必要としておりません。しかしあなたがキリストのように人を生かし癒し成長させ、死から命に変えるこのビジネスに、この働きに加わりたいと思うならば、そこには代価があります。今そのことをしっかりと一人一人がお祈りの中で表してください。主イエス様、ここに捧げられております一人一人の祈りに合わせて、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは皆様、静かに立って賛美いたしましょう。
今日まで